今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の61章4節から11節です。イザヤ書の61章4節から11節、はじめに4節から、6節までをお読みいたします。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。アメン。それではお祈りいたします。真実であり誠実であられる主よ、あなたを褒めたたえます。私たちのあなたに対して犯してきた諸々の不誠実、不真実に対し、あなたは確かに懲らしめをなされますけれども、しかし立ち返る者には再びこの誠実をもって返してくださる主であることを感謝いたします。その憐れみのゆえに主よ、今こうして我らは立てられ、そして今御前に集っております。今語るしもべを清め、また預かる一人一人を清めてくださいますように、性別し、あなたの命の御言をいただくにふさわしく整えてくださいますように、どうかこれからのひとときをあなたが支配してください。そしてあなたの命の豊かさ、あなたの栄光の臨在の素晴らしさが豊かにこの場所に満ち溢れるときでありますように、すべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ここにおいて、ね、彼ら、とか、あなた方、主語が、この今日の箇所においては、結構変わるんですけども、しかしここにおいて、決して変わらない真実、それは主を恐れ敬う人々は彼らは祝福されるということで、主に立ち返って、主に悔い改めて、以前の汚れたこと、悪しきこと、それは捨て去って、そして主の道に歩もうと、誠実に歩もうとする人たちに主は答えてくださり、ね、主は彼らを誠実でもって返して養ってくださるということです。で、彼らは昔の廃墟を建て直し、ね、先の荒れ跡を復興し、とあるんですけど、この彼ら、一体誰なのか、ね、また5節の方に、あなたが、ね、他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになりってありますけど、要するにですね、ここに記されている彼らというのは、この、ね、主語が彼らとか、ね、ということがある場合は前の箇所を見ればいいわけです、ね、60章の一節は、神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、ね、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。ですからここは当然イエス様のことを表し、そしてイエス様と同じように主の福音を伝える人、ね、囚われ人には解放、釈放を告げ知らせる良き知らせ、ゴスペル、ね、グッドニュースを伝える人たち、それがこの、まあ、異説の主語であるんですけども、それによって救われた人たちですね、それが3節にあります、ね、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう、ね、彼ら出てきましたね。要するにこの福音を聞いて、それを信じて、そして以前のことを悔い改めた人たち、ね、イエス様を信じた人たち、そしてなおかつこれが肝心です、ね、イエス様を信じたのみならず以前のことを悔い改めた人たち、 福音は悔い改めから必ず始まっております。マタイ、マルコ、ユハ、ルカ、ヨハネ、この4福音書は全部悔い改めのバプテスマの場面から始まります。福音は悔い改める者のところに来ます。悔い改めないまま救いだけいただこう、ね、これは虫が良すぎるんですね。それはいただくことはできません。悔い改めない、ね、罪を握りしめ、以前の汚れた性質を握りしめたまんまでは、ね、新しい神の民のその国の領域に入っていけないんです。アカンがそうでした。アカンは滅び尽くすべきものを握りしめたまんまで、ね、その原住民カナン人に立ち向かっていこうとしたところ、もうみんなやられてしまいました。以前の滅ぼすべき性質、これを握りしめたまんまでは新天新地には入っていくことはできないんです。必ず滅びぼし尽くすべき以前の汚れた行い、汚れた性質、それはしっかりと、それはもう表沙汰にして、それを滅ぼし尽くして、そしてそれらとは手を一切断ち切っていく人がカナンの地、主の約束の地に入っていくことができるようになるんです。このイザヤ書57章からこの62章に至るところ、前半がとても主からの追及の厳しい、あなたはあの罪がある、この罪があるって、あのことを犯した、このことを犯した、その追及が厳しかったんですけども、しかし59章の途中からそれがガラッと変わって、主の慰めの予言、その祝福の予言が続いておりますけども、その59章の中盤に何があったか、ね、悔い改めがありました、ね、以前の罪を告白するというところが、ね、この59章の中盤にあり、そして、ね、59章の20節に、ね、シオンには贖い主としてくる、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来るって書いてありますね。ありましたね。悔い改める者のところに来るんです。主に対して背きの罪を犯してきたということを主の御前に告白し、自分が悪かったということを主に対してはっきりと認め、そしてそれを投げ合って悔い改める、ね、悔い改め180度の方向転換です。それをする者のところに救いが来る。でそうしてこの、ね、60章以降のこの幸いな祝福の予言が続いているわけです。皆さん、ね、悔い改め、これが祝福と呪いの転換点です、ね、呪われ、今までずっと、ね、呪われてきた何か打ち叩きがずっと続いている、この打ち叩きが人生の中にずっと続いて、ね、死を助けてください、死を助けてください、でそれで助けられる、ね、これは、ただ単なる、ね、主の憐れみにすぎません。しかし、ね、そもそものその災いとか打ち叩きがない方がいいですね。この打ち叩きや悔い改めがない人になるコツが、ね、悔い改めです、ね、打ち叩きとか、ね、そういう呪いとかがいつもつきまとってそこから逃げる生活の人、それは結局手放すべき滅びの性質を手放さないまんま、ね、でそれでいざ嫌なことが起こると助けてください、なんでこんなことが起こるんですか、ね、そういうふうにブツブツ言って、結局ですね、本人自身の中の手放すべき罪、手放すべき以前の習慣、ね、それをしっかりとけじめをつけて、ね、それを投げ合って主の御前に告白して、それをもうしませんと決心して、しない方向にもう一歩一歩着実に進んでいく、この努力をこそ人の側がするべきなんです。そのようにする人には、ね、むしろ災いの方が来ないんですね。主がイナゴを、ね、叱ってその人の作物を荒らさないようにする人は、ね、どういう人か、ね、10分の1を、しっかりと主に捧げる、人のところにですね、マラキション書いてあります。まず主が良きお方であるのか、ね、もうそれを試すでもいいから、ね、主にしっかりと捧げるべきを捧げなさい、そういうものに捧げるならば、主がイナゴを叱って、そういうそもそもの災い、そもそもの嫌なことを起こさないように守ってガードしてくださる。だから私たちは、ね、もう以前の罪、それを握りしめたまんま災いに隙間を問われて、ね、もうそこから逃げて、主よ、そこから助けてくださいって、もうようやくもうほんのかすかな息を持って生き延び続けている、そういう生活、ね、それはクリスチャン生活ではありません。それは、ね、 罪人が握りしめたまま、罪を握りしめたまんまの生活です。しかし手放して、そしてもうそういう滅びの性質、以前の自堕落な生活だとか、あるいは自己憐憫をし続けて、もう自分がかわいそうかわいそうね、そんな風にし続ける、もうそういった思い考え、そういったものは一掃して後ろに投げ合って、そうして前に進んでいく、ね、するならば、もうそもそもそういうことが起きなくなっていくんです。でこの、ね、イザヤ書の61章の、ね、彼ら、その彼らはもうしっかりともう以前の罪を手放した、手放し済み、そしてもう主の御前に悔い改め済みの人たちが、この祝福に入っていくものです、ね、彼らはどういう祝福を受けるか。4節では、ね、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。アメン、ね、昔の廃墟、昔かつては栄えていたけれども、もう本人自身の罪によって荒れ果ててしまった、ね、まさしくバビロン捕囚の時期のように神殿も壊され、城壁も破壊されて、そういう状況を復興する人になることができるんです、ね、ネヘミヤとかエズラのような、そういう人に彼らになることができる。でさらに5節では、他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。アメン。で以前は外国人たちによってもう寄ってたがって、そのせっかくなったブドウが取り奪い去られ、せっかくなった穀物を、ね、横取りされて、そして自分自身は何も食べ物が残ってない、ね、そういう状況だったのが、今度はその他国人があなた方を養うものになり、他国人があなた方のために働く農夫になる。これが悔い改めた人の幸いです。で悔い改めない、主の御言葉を聞かない人には、いつも、ね、外国人に寄ってたかって奪い去られること、これが続きます。キリスト者じゃない人たち、世の飲み食いで、罪の飲み食いで栄えている人たちが寄ってたかって、その人を、ね、奪い取っていく。これ何によってか、主を敬わないこと、ね、主に忌み嫌われるものを、ご正大事に握りしめている人は、どんどん奪い去られていきます。けれども、主に聞くということを、主を敬って、主を大事とする人は、今度はその外国人たちがあなた方に仕えるものになる。この幸いに預かります。そして6節。しかし、あなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。アメン、ね、あなた方は、ね、主の祭司と唱えられるようになり、神に仕えるものとなる。しかもその祭司というものは、ね、何も、神さんの仕事をする、あの祭司である、ね、という、ね、それだけでも本当に幸いですけど、それのみならず、この6節の後半に、あなた方は国々の力を食い尽くす、ね、そしてその富を誇る、非常にリッチになるんですね。その国々のあらゆる良きものを食い尽くすようになり、その富を誇るようになっていく。でさらに7節、あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。アメン。この祭司というものは、ね、ただ単に神さんに仕えるもの、人々を取りなすもののみならず、リッチになるんですね。お金持ちになります。冒頭で宣言しました御言葉、ね、よく宣言されてますけど、第一ペテロの2章、あなた方選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の使用とされた民、よく朗読されるんですけれども、しかしこれもですね、条件付きなんです。ただ単にクリスチャンになれば全部が全部、ね、イエスを信じれば、ね、教会に通えば全部が全部そうなるわけではないということが分かります、ね、これ2章の6節から見ていくと、もうそのことは一目瞭然なんですね。2章の、2章の5節から読んでいきましょう。あなた方も 生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。アメン。クリスチャンと呼ばれている人たちの中でもイエス様に信頼しない、イエス様を主としないで、何かキリスト教ですね、道徳の何か一科目みたいな、何か人生を豊かに生きるための、哲学本みたいな、そんな形でですね、聖書を認識している人もいるんですけども、イエスキリストを信頼するということなしに、イエスキこの聖書に書いてあることを、何か、ね、一部分はとても道徳的に優れてるけど、けれども、ね、乙女マリアから生まれたとか、ね、一部分はちょっと信頼できない、そういう人はイエス様を信頼しているとは言えないですね。その人は教会に通ってはいても、また自分でクリスチャンを名乗ってはいても、結局イエス様を信頼していない人たち、ね、神様の目から見れば、神の家から、ね、この霊の家に築き上げられていない部類の人たちに、ね、分類されてしまうんです、そういう人たちは。で、皆さん霊の家に築き上げられている人たちでしょうか。アメン。しっかりとイエス・キリスト、このお方に尊い礎石を、ね、置いて、彼に信頼する者は決して失望させられることはないんですけど、教会に通っていながらにしてこの霊の家に築き上げられていない、イエス様を信頼していないならば、ね、そういうふうになってしまうわけです。なぜ、従ってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。で、御言葉に従わない人たちはこの霊の家に築き上げられていないですね。御言葉、確かに要求することは非常に、ね、霊的にあまりにも高くてちょっと従えないところはありますけれども、それでも従えない自分を悲しみ、そしてできるだけ従おうと努力する人、これを主は求めておられるんです。聖書の通りを守り行える人は一人もおりませんけれども、そんな自分を悲しんで、ね、主を助けてください、そのように自分自身の罪を言い表し、ね、悔い改めて罪を告白して主に従っていく人をこそ主は霊の家に築き上げて、その人に聖霊様を与えてくださり、その聖霊様の導きによって以前は人間にはできなかったことができるようになっていくんです。以前の自分、ね、お酒をやめたい思ってもどうしても飲んでしまうけれども、その人がイエス様に告白して悔い改めてイエス様を助けてくださいって言うならば、聖霊様を送ってくださって、そしてお酒をやめる力を与えてくださるんですね。まずやめるという意思が必要です。そしてやめるという行動、具体的行動が必要です。それならば主が聖霊様を通してその以前の肉を、それを殺し、そして御霊にあっては生かす、そのことをしてくださる。このように御言葉に従う人、そういう意思を持っている人はどんどんとこのより頼む人ですね、より頼んでない人にはつまずきの岩になりますけど、しかしより頼んでる人にはたっとい佐々木になります。そういうわけでこの旧説があるわけです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。アメン。この選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民となるコツが、御言葉に従うということ、そしてこの 主に信頼する、主により頼むという人たちがどんどんこの性質を持っていきます。しかし、ね、教会に通っていながらにしてイエスさんにより頼まない人もは、そしてこの霊の家に築き上げられるということにはなりません。旧説の中盤から読みますと、それはあなた方を闇の中から ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。アメン。闇の中から光の中に導き入れてくださった方の素晴らしい御業を伝えること、ね、伝えるためって書いてありますね。例えば、ね、皆さん、例えば文子姉妹、ここの、ね、講談に立って、じゃあちょっとこれからイザヤ書の、説教をしてもらえますかって言ったら、ちょっと困るとしたらですね、イザヤ書の内容を知らないからですね、伝えることができる人というのは内容を知ってる人でなくてはならないですね。内容を知ってなければ伝えられません。皆さんね、イエス様のその驚くべき光の中に招いてくださったという経験、その喜び、その味わい、それを皆さん味わってるでしょうか。味わってるならば伝えることはできます。もしね、イエス様を信じて光の中に入れられた、どういうこと、私わかんないという人は伝えられないですね。経験する必要があります。経験するためには本当に求めるんです、ね、イエス様のその驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるために、だから選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、ね、この9節の中だけでもそれがわかります ね、 ね、本当に皆さん自身がイエス様のその光の中に導き入れられた、そのことをよく味わい、そのことをもっともっと体験し、もっと体験させてくださいと求めるならば、どんどんこの祭司職が、どんどん王権が、どんどんその選ばれた種族としてのそのたしなみがその人の中に立て上げられていくんです。イザヤ書の方に戻りますけれども、要するにあなた方が主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる、主の祭司となるためには、まずその人自身が主を知って主の光の中に導き入れられたという経験、これをしっかりと持つべきです。そしてそれを、もし主よ、わからないです、なんでクリスチャンたちこんなに輝いてるんですか、なんでクリスチャンになったあの人はあそこまでして、もう自分のことを顧みずに貧しい人、困ってる人たちのために働いてるのですか、主を知りたいです、その求める心から始まります。で、本当に私もかつて求めました。なんで、ね、このクリスチャンと呼ばれる人たちは、あんな風に自分の国を捨ててこの国に来て、でそしてあんなにも、ね、無理し、知り強く抜きにこの生徒のために働くんだろうか、そのクエスチョンがあって、主をということはあなた生きてるということですよね、私にもその体験をさせてください、そういうふうに求めたことがありました。そしたら主はですね、本当に答えてくださったんですね。本当に主は素晴らしいお方だ、本当に主はこの御言葉は奥深い素晴らしい奥義が隠されている、そのことをもう御言葉を開くに、あるいは日常のその、ね、仕事や、またその友人付き合いや、そうした諸々を通して本当に主が働かれるということを、それをどんどんどんどん知るようになり、経験するようになっていったんです。まず皆さんが求めるべきです。そして、さらに、61章の、8節から9節のところ、8節のところですね、主語が私、主に変わります、ね、主が私と言っておりますけれども、8節、誠に私は公義を愛する主だ、私は不法な略奪を憎む、私は誠実を尽くして彼らに報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。アメン。主は公義を愛される主です。公平であるということ、今この世の中において公義がまかり通っていない、どうも、ね、そのお金持ちの人々や、また権力を握った一部の人々が、ね、公義ではなく不当な搾取をしてまかり通っている、ね、そのようなことを、それは主は喜ばれません。主は公義を愛する主だと自らを言っておられます、ね、しかも私は不法な略奪を憎む、もうまさしく北朝鮮、そうですね、不法な略奪をしました。もう他の、もう北朝鮮があまりにも国民が貧しい、そういう状況で他の国々が援助してあげるんですけども、その援助を、ね、援助のお金を例えば受け取ったとしたら、そのお金でもって、ね、核爆弾を開発して、核爆弾を、ね、作って、 そういうですね、恩をあだで返すようなもの、そして今その核爆弾を用いて国々を脅しているって、まさしく主が忌み嫌われる類のことを北朝鮮はしているわけです。主は公義を愛する主であり、不法な略奪を憎みます。また、ね、主はですね、誠実な人に対しては誠実で返されます。主は ねじ曲がったものに対してはねじ曲がったことで返されるお方であり、しかし真実なものには真実で返してくださる主です。主は、ね、本当に主の御前に誠実に歩もうとする人には誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ、書いてあります。そして9節、彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。アメン。もう子々孫々が栄えて知れ渡って祝福されている様を、その周りの人々が見るに、あ、本当にこの人々には神様が確かに一緒におられるんだ、彼は主に祝福された子孫なんだと本当に感心して感動して、我も、ね、ぜひ主を信頼するようになろう、そういうふうになっていくんです。要するにもう伝道するというよりも、むしろ彼ら、ね、何をしなくても主に祝福されてるから、そして逆に周りの国々の人々が寄ってくるんですね。一体あなたが祝福されてるその秘訣は何ですかって、ね、聞くようになるんです。あなたがこんな状況でもそんなに喜んでいられるの、ね、そして見るからにあなたは、ね、本当になんか災いが寄りつかない、一体その秘訣は何ですかって、ね、そういうふうに尋ねるようになっていくんですね。その時こそ、ね、イエス様、私の信頼するイエス様が、ね、してくださってんですよ、伝えるチャンスですね。主はアブラハムに対して、ね、あなたの子孫は、ね、国々を受け継ぎ、ね、国々を勝ち取って海の砂のように空の星のようになる、それ、あのイサクを捧げた時に神様はアブラハムにおっしゃいましたけれども、その理由はあなたが私の言葉に聞き従ったからである、ね、主はその場面、あのモリアの山の上でアブラハムがイサクを捧げた時にそういうふうに主はおっしゃいました、ね、あなたは私の言葉に聞き従ったからである、ね、私はあなたを大いに祝福しよう、大いに増やそう。アブラハムの子孫のコツ、それは主の言葉に聞き従うことです。するならば皆さんの子子孫孫も本当に祝福され、国々を勝ち取るようになり、知れ渡ったものとなり、本当に周りの人々が、あ、誠に主が共におられる、主に祝福された主の民だ、そういうふうに評価するようになっていくんです。そして10節、ここは、ね、その本人自身の喜びの賛美です。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。アメン。本人自身が本当に喜んでます。何がそんなに喜ばしいのか、ね、御言葉が入ってくること、それは本当に喜びだって、ね、ダビデは言っておりますし、ね、ここにいる皆さんも言ってますね。御言葉が入ってくることは喜びだって、ね、御言葉が入ってくれば入ってくるほど、ね、本当に8月から、ね、蒼天礼拝の後、ね、テピリン始めたんですけども、その時以来ですね、本当に何か人々が集まってくるんですね。それまで、知らなかった人たちが電話してくるようになって、で、御言葉を聞きたい、養いを受けたい、来るようになってきました。本当に御言葉が入ってくれば来るほどに、その人の中で命が豊かに増し加わっていくんです。さらに、私は彼らに、ね、救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、ね、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださる。 主ご自身が飾らせてくださるんで、着させてくださるんです。ほとう息子、ね、本当に悔い改めの話ですけども、ほとう息子が、ね、異国の地で本当に、ね、もう与えられた富を食いつぶして、それを湯水のように流し出して、ね、した結果、もうただただ悲惨に落ち込んでいくしかありませんでした。豚の餌さえも欲しい、ね、思うようになりましたけれども、結局彼がですね、ご馳走を得ることができるようになったのは悔い改めがきっかけでしたね。結局彼が、ね、救いの衣を着させられ、正義の街灯がまとわされました、ね、宝玉で飾らせられました。それは何故でしょうか、ね、悔い改めて父のもとに行って、ね、自分は神と人との、ね、前に、神様とお父さん、あなたに対して罪を犯しましたと自分の罪を認めて告白した時点で、ね、その最上の衣を着させられ、足に靴が履かせられ、指輪がはめ込ませられて、ね、本当に栄光を受け取るようになってきた。それは悔い改める人、それがこの幸いに預かることができるんです、ね、どういう人が主によって大いに楽しみ喜ぶことができるか、悔い改めて主に従う人です。そのような人に主が救いの衣を着させてくださいます、ね、救い、この服が救いだとしたら、本当になんと喜ばしいことでしょうかね。また正義の街灯をまとわせてくださる、花婿のように栄冠をかぶらせてくださる、花嫁のように宝玉で飾らせてくださる、これは本当に皆さん悔い改めて、そして主の祭司として自らを整えて主の御前に誠実に仕えようとする人たちのものです。そういうところに主が、ね、義と賛美とを芽生えさせてくださるんです、ね、この11節に、血が芽を出し、園が撒かれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とを全ての国の前に芽生えさせるからだ、ね、要するに国々がですね、皆さんという祭司を通して祝福されるんです。全世界がアブラハムという一人の人によって祝福されていくように、皆さんもアブラハムの子孫としてこの主にあって救いの衣を着せられ、ね、喜び賛美がまとわされるならば、皆さんが国々に対して、ね、主の義と賛美を芽生えさせる、その役割になっていくんです。主の義と賛美、ね、テデカとテフィラーです、ね、義はテデカ、賛美はテフィラーです、ね、皆さん自身がこの主の義と賛美を豊かにまいて芽生えさせていく、そのためにはまず皆さん自身が本当に整えていなければなりません。福音の始めは悔い改めからでした。そして、ね、今日の箇所でももう始めから終わりまで、これ悔い改めて主に立ち返る人がこの際は受け取っているということはもう明らかです。どうか皆さんはしっかりと日々、ね、もう以前の行いはどんどん投げ合って、捨て去って、そして主の御言葉に聞き従うということ、これを続けて、ますます皆さんが、ね、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、王族の祭司、そのたしなみをしっかりと身にまとって身につけていき、そして本当に皆さん自身が国々の間で褒めたたえられて、誠に主に祝福された民だって皆さんを見るときにそういうふうに言われる、そのような祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に四福音書にあなたが私たちに聞かせてくださっている、悔い改めなさい、天国は近づいた、この悔いること、そして改めることによって、そして悔いて許され、改めて主よ天国を、主よ近づく天国を我がものとすることができますように、主よあなたがこの福音を今日私たちに述べ伝えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちが天の御国を受け継ぐことも、また この地上においてあなたが天国のように飾ってくださり、私たちのために全部備えてくださったエデンの園、そこを私たちが受け継ぐためにも悔いること、それが証券で改めること、それが不幸が私たちに近づかない、その障壁になっていることを主が教えてくださったことを感謝いたします。主よ、改めること、罪を犯さずに改めることは外部から私たちに主よ近づいてくる、そのあらゆる敵に対してその障壁となって私たちを守る、その役割を担ってくださっていることを心から感謝いたします。主よ、この福音を聞いて悔い改めた人々が本当に祝福を受けて、そして主よ、シオンで悲しむ者に与えられたその本当に喜びが起きるということをしっかりと覚えて、主よ、私たちがあなたのいますそのシオンにおいて悲しむ、そして悔いる、改めるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人が今日も主よ本当に悔い改めて、王のような祭司となって、ネヘミヤのようにエズラのようにその祝福に預かることができますように、自分を再建し、まだ 国を再建し、人々を再建し、主へと立ち返らせ、そしてあのイエス様の喜ぶ障壁を築くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も私たち一人一人は廃墟を建て直してくださった主よ、荒れ地を本当に建て直してくださった主の皆を褒めたたえ感謝いたします。廃墟にされた町々、主よ、本当にいよいよに荒れたその荒れ地をあなたは一新するその力をネヘミヤにエズラにあなたは与えてくださいました。そして主よ、私たちが開国の主を知らない民、国民に、主よ、私たちが私たち自身を食い物として差し出すものではなく、彼らが喜んで私たちのところに来て私たちの農夫となることができますように、主よ、あなたが私たちに食いる力、改める力を与えてください。主よ、私たち一人一人が完璧なまでに、主よ、あなたが望む姿を、それを完成すること、それは王のような主の使わされた祭司となることです。主よ、私たち一人一人が王のような主の使わされた祭司となって主に使われ、そして多くの人々から主に使われる祭司であるということを、主よ、本当に明かされますように、私たち自身のその歩み、また使い方が本当に正しく主に使えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人が本当に国々の力を食い尽くす力持ちでありますように、そして私たちが国々の富を残すことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今までの全ての恥に変えて、主よ、2倍の主よ、そのものを受けることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。侮辱に変えて、主よ、分け前として喜びを2倍受けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。それゆえ私たち一人一人がイエス・キリストにあって、人々の中において、主よ、本当に霊においても肉においても2倍の喜びに預かり、私たちが住むこの国が、主よ、2倍のものを所有することができますように、私たちにも2倍所有する力をあなたが与えてください。今日あなたが私たちに本当に与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝いたします。主よ、私たちの子孫をあなたが国々のうちで増やしてください。そして私たちの末が国々の民のうちで知れ渡る、 主よ、私たちの末となりますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、私たちのこの一族を見る全てのものが主の皆を褒めたたえ、主よ、彼らが主に祝福された子孫であることを、主よ、私たちを見て知ることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちは、主よ、このあなたが与えてくださった祝福を受けたものとして、あなたに、主よ、この褒め、栄光、誉れと栄光、そのすべてをお捧げいたします。主よ、あなたが受け取ってください。そして私たちが大いに喜びながらあなたに栄光を捧げ、そして私たちの神によって喜びながら主に栄光を捧げます。今日私たちにこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。主よ、あなたを褒めたたえます。あなたを喜びます。まことにこのような私たち、本当にあなたに以前は従っていなかった、また今なお従う力がないにもかかわらず、あなたを愛し、あなたを求め、あなたに救いを求める、あなたを礎石とする者には、あなたは救いの衣を着させてくださることを感謝します。正義の街灯をまとわせてくださることを感謝します。救い、正義、それは私たちのものではありません。ただあなたがまとわせてくださいます。主よ、そしてさらに私たちを花婿のように栄冠を、主よ、栄光の冠をかぶらせてくださり、そして花嫁のように私たちを着飾らせてくださる、私たちに飾りを帯びさせてくださる主であることを感謝します。あなたを褒めたたえ感謝いたします。今日あなたがこれらの恵みを私たちに示してくださったことを喜び感謝し、私たちの王の王、主の主、我らの主人であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。